Express Podcast。 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
新型コロナ5月8日から5類へ引き下げ、政府今日決定。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げることについて、専門家で構成する厚生労働省の感染症部会は今日の会合で合意しました。政府は午後に対策本部を開き、大型連休明けの5月8日に5類に引き下げる方針を正式決定します。一方、医療費などの公費負担については段階的に縮小することにしていて、3月以降に具体的な方針を示したい考えです。マスクの着用については基準を緩和し、屋内屋外を問わず個人の判断に委ねる方向ですが、緩和の時期については引き続き検討が続けられる見通しです。
それでは、新型コロナ5月8日に5類に引き下げ、はい、こちらのニュースなどについて TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者に聞きます。はい、澤田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今回は5類に引き下げるという判断ですけれども、はい、今回の判断によってまず何が変わるんでしょうか。
はい、今新型、コロナ感染症なんですけども、まあ、2類相当という位置づけとしてはまあ相当というところなんですが、まあ、それを5類に変えるということです。はい、でそうすると5類になるとですね、例えばですけども行動制限ですよね、たくさん集まらないでくださいとかですね、まあ、そういうようなこととか、そういう行動制限の法的根拠がなくなります。
はい、
でそれから治療費が基本的にはまあ原則、患者負担ということになります。もちろん保険は適用されるので、まあ、その分を引いた分ということにはなるんですけれども、
はい、
まあ、患者負担になると。でそれから医療機関の受け入れ体制が変わる可能性があるということになりますね。今だと指定医療機関で、受診するということになっていると思うんですけれども、まあ、それが、はい、全ての医療機関に、まあ、ある種門戸が広がるということにはなります。
今回の5類への引き下げなんですけれども、そもそもこれはなぜ今回行うことになっているんでしょうか。
はい、まあ、いくつか理由が挙げられているんですけれども、はい、まあ、例えば経済的な理由というところですね。まあ、今、ウイルス自体は最初から比べるとうつりやすくはなったけれども重症化しにくくなってきているというふうに言われていて、だけれどもいろんな社会の体制だったり、あとは医療機関の受け入れ体制も含めてなんですけれども、前の、相当重い状態の、ウイルスを想定して、作られてしまっているので、やりすぎているというところがあるという指摘もあって、
はい、
そこについて、まあ、そこを緩和することで、まあ、より経済を回していこうというような考え方があったりだとかっていうのもありますね。それから、まあ、それにも関連するんですけれども、医療費が今、全額公費負担になっているという部分を、抑えたいというような考え方もあるようです。
はい、ただ公費負担について抑えたいというのは、それは直ちにまあ感染した方への負担ということにのしかかるわけですよね。
まあ、そういうことですね。
これ5月8日からとなってますが、はい、この日程の根拠やいきさつというのはいかがですか。
はい、まあ、すぐに明日から変えてしまうってなってしまうと、
はい、
まあ、例えば保健所だとか医療機関とか含めて、まあ、体制が整っていないということで、うん、まあ、移行期間として3ヶ月を取ると、
はい、
で最初はまあ4月1日というような話も出たりしてたんだけれども、まあ、3月から4月に関してはまあ人の移動があったりだとかということで、まあ、動きがたくさん、あと変わるものもたくさんありますよね。
はい、
まあ、それによって混乱が生じる可能性があるので、じゃあ次の段階はどこかっていうと5月1日っていう話もあったんだけれども、
うん、
そうなってしまうとゴールデンウィークと重なると、
はい、
でゴールデンウィークはやはり人の動き、連休で多くの方が移動したりということで、医療機関に負荷がかかる可能性があるということで、ゴールデンウィーク終わりの5月8日ということになったようです。
負荷でいうとゴールデンウィーク終わりの方が かかりませんか、まあ、ゴールデンウィークで要はった
そこでいっぺんに、ね、はい、あの医療機関に集中するという可能性もあるはあるけれども、うん、まあ、休み中に、大量に来られるよりはいいだろうという見方のようです。
なるほど、
はい、
この5月中にこう対応を切り替えようとなると、まあ、3ヶ月間の猶予期間があるとはいえ、うん、その準備期間でゴールデンウィーク終われるような期間もちょっと結構多そうですよね、うん、
ゴールデンウィークが、対応でってことですね。
いや、そうですね、移行しなきゃとか対応しなきゃとか、
まあ、そうですね、実際に動き出すのはその後ってことになると、まあ、準備は実はゴールデンウィークが消されてしまう可能性は当然出てくるかなというふうには思いますね、
うんうん。そしてじゃあ医療費とワクチン、この公費負担については、まあ、国会で、ね、論戦が始まってますけれども、はい、その中でいや当面は負担求めないようにしましょうというような、そうした意見もたくさん出てるんですが、これはいかがでしょうか。
はい、まあ、これは段階的にしないといけないということで、はい、まあ、この新型コロナウイルス自体が本当に全く症状が出ない人、風邪ぐらいの症状しか出ない人、それから本当に亡くなるレベルまで行ってしまう人とかなりグラデーションがある病気になっていて、うん、かつ後遺症の問題もありますよね、
はい、
なのでかかった人とかからない人でかなりの差が出てしまうというところがあって、うん、まあ、そこについてどうしていくかというところに関してはまだ結論が出ていないということなので、はい、当面のところは、公費負担は続けるけれども段階的に変えていきましょうという方向だけはまあ決まっているということですね、うんう
ん、なるほど。また感染者数、死亡者数などの把握についてはどうなんでしょうか。
はい、まあ、基本的に2類相当だと、まあ、全数把握はしなきゃいけないんだけれども、ただ今の時点でも全数把握はもうしていない状況にはなっていると、
はい、
ただ確認したものに関しては報告しなきゃいけないという状況に今なっています、
うん、
なので、まあ、そこを変える、つまりインフルエンザとかと一緒である程度の医療機関のところでどのぐらいの数が増えた減ったというところを把握するという形に変えるというふうには なろうとはしているんだけれども、
はい、
ただこの病気のまあ難しさというところでいうと、先ほどのそのかかった人の中でのグラデーションがかなり出てくる病気なので、今2類相当になっているときは例えば保健所が入院調整とかをの機能を担っていたりするんですね、
うん、
ただそれが、今度5類になるとやらなくていいってなってしまうと医療現場が混乱する可能性が出ているので、
はい、
地域によってはその入院調整を引き続き保健所がやるっていうようなところも出てくるというふうに今調整しているところもあって、
うん、
でそうなってくるとじゃあ感染の報告自体は上げなきゃいけないと、
はい、
その前提 となる情報なのでということで、まあ、そこをどうしていくのかっていうところをこの3ヶ月で詰めなきゃいけないという話が今日厚労省の感染症部会の中では話としては出ていました。
うん、なるほど。これしかしまた例えば変異したりあるいはその感染状況が変わったりすると、はい、またこの5類から2類相当などに変えるということも、ま、理論的にはあり得るとは思うんですけれども、は
い、でもその議論が本当に出ていてどう変異するかがわからないと、
はい、
ただ重症化率とかが上がってきた場合にこれはまた戻せるようにしてくださいというような話も今日の専門家の議論では出ていたということですね。
なるほど、
うん、
ただその重症化率などを把握をするためのモニタリング機能、はい、これはどうなんでしょうか。
はい、それについてもだから問題に結構なっていて、
はい、
特にゲノムの解析に関しては継続してくださいという話がやはり今日の厚労省の感染症部会では出ていたということですね。だからそこをどうしていくのかというところも含めてということになると思います、
はい。まあ、感染状況変われば対応していきます、
うん、
ただし感染状況が把握する手段がありませんとなるとこれ本末転倒ですもんね、
う
ん、
だから海外のその変異の状況とかについては、まあ、つぶさに見ていくというようなことが必要になってくると思います。
うん、また先ほどニュースの中ではマスクの着用についてはありましたけれども、例えばイベントであるとか飲食店の対応、はい、こういったところはいかがでしょうか。はい、
ちょうど今ですけれども政府の、感染症の、感染症じゃないですね、新型コロナ対策分科会というのが今開かれていて、その中で今協議されているんですけれども、
はい、
今大規模イベントに関しては、上限が 50% 観客、の動員力の、まあ、50% ということになっているんですけれども、それを 100% に、見直しましょうと、
うん、
いうことが今ちょっと話し合われている状況で、まあ、このあと、そういう結論が出れば、GO ということになればこのあと政府の、対策本部があってそこでまあ了承されて事実上、100% に大規模イベントは 100% 入れてお客さん入れていいですよということになるということですね。ただし、マスクなどの感染対策はしてくださいねというふうになるのではないかというふうに今の時点では見られています。
なるほど。それはまあ各イベントの開催側が、まあ、自主的にやっているということになるわけですか。
その上限ということですか。
マスクの着用してくださいねというようなことを言っていて、
まあそうですね、だから基本的な呼びかけとしてはそういう形にはなるという作りとしてはっていうことですね。
なるほど。でもこれ専門家に一旦上げたっていう格好を取るわけですが、まあ、政治指導で結構進んだ感あるんですけど、専門家の反応というのはどうですか。
そうですね、5類に下げるっていうことに関しても今日のその感染症部会でもこれ通常の今ある例えば季節性インフルエンザと同じ、段階の病気ではないですよねっていう話は複数意見としては出てましたね。年に3回流行が、例えば今で言えば3回ぐらい流行があって、その度に医療が逼迫するような病気は基本的に5類ではないだろうという話は出ていました。ただまあ致し方ないというような話になって、最終的にはその感染症部会の方向ではまあ了承されたということにはなっています。ただしマスクなど その感染症の対策ですよね、
はい、
についても政府がどうその緩和していきたいという方向性を出していたけれども、それに関しては複数の専門家からまあ異論が出ているという状況です。
なるほど。医療的な対策だけではなくて社会的、経済的、政治的、いろんな、要請とのこう、綱引きが見てておりますね。澤田さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
ありがとうございました。
TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者でした。荻上チキ